研究記事2。この記事は3月7日から13日の期間に研究します。イエスの弟から学ぶ。主題の聖句。神と主イエス・キリストの奴隷であるヤコブ。ヤコブ1章1節。88番の歌。あなたの道を教えてください。何を学ぶか。ヤコブは神の子である完全な人、イエスと同じ家庭で育ち、当時のほとんどの人よりもイエスのことをよく知っていました。そして後に、一世紀のクリスチャン改宗の柱となりました。私たちは、イエスの弟ヤコブの生き方や教えからどんなことを学べるでしょうか。一節の質問。ヤコブはどんな家庭で育ちましたか？イエスの弟のヤコブは、エホバへの崇拝を大切にする家庭で育ちました。脚注。この記事では、ヤコブのことをイエスの弟と呼びます。ヤコブは厳密に言うと、イエスの異父兄弟で、後にヤコブの手紙を書きました。脚注終わり。父親のヨセフと母親のマリアは、エホバを深く愛していて、できる限りのことをしてエホバに仕えていました。それだけではありません。ヤコブの兄は、後に約束のメシアになりました。ヤコブは本当に恵まれた家庭で育ったのです。二節の質問。ヤコブには兄のイエスを尊敬できるどんな理由がありましたか？ヤコブには兄のイエスを尊敬できる理由がたくさんありました。例えば、イエスは聖書のことをよく知っていました。それで12歳の時、エルサレムで高い教育を受けた長老たちをとても驚かせました。また、ヤコブがイエスと一緒に大工仕事をしていたとすれば、ヤコブはイエスのことをよく知ることができたでしょう。ネイサン・エイチ・ノア兄弟もよくこう言っていました。誰かと一緒に働くと、その人のことをよく知ることができるものです。脚注。ネイサン・エイチ・ノア兄弟は、統治隊の船員で、1977年に地上での歩みを終えました。脚注終わり。ヤコブは、イエスが引き続き成長し、ますます賢くなり、神と人から好意を受けていった様子を目にしたはずです。ルカ2章52節。こう聞くと、ヤコブは真っ先にイエスの弟子になっただろうと思うかもしれません。でも、そうはなりませんでした。二節に関する挿絵のキャプション。ヤコブは兄のイエスと一緒に育ったので、イエスのことをよく知ることができた。三節の質問。イエスが宣教を始めたとき、ヤコブはどのように反応しましたか？イエスが地上で宣教を行っていた間に、ヤコブがイエスの弟子になることはありませんでした。イエスの親族は、イエスは頭がおかしくなってしまったと考えました。ヤコブもそう思った一人だったかもしれません。マルコ3章21節。また、イエスが杭にかけられて死んだ時、ヤコブが母親のマリアと一緒にそこにいたという証拠はありません。4節の質問。この記事ではどんな点を考えますか？後にヤコブはイエスに信仰を持ち、クリスチャン改宗で信頼される兄弟になりました。この記事では、ヤコブから学べる2つの点を考えます。1、謙遜さを保つべきなのはなぜですか？ 2、どうすれば上手に教えられるようになりますか？ヤコブのように謙遜さを保つ。5節の質問。復活したイエスと会った後、ヤコブはどうしましたか？ヤコブはいつイエスの弟子になったのでしょうか？イエスは復活した後、ヤコブの前に、それからすべての人たちの前に現れました。コリント第1、15章7節。イエスと会ったことは、ヤコブにとって転機となりました。エルサレムの会場の部屋で、使徒たちが聖なる力を与えられるのを待っていたとき、ヤコブもそこにいました。後には、一世紀の統治隊の船員として、喜んで奉仕しました。西暦62年までに、聖なる力に導かれて、天に行くよう選ばれた人たちに宛てた手紙を書きました。この手紙は、 現代の私たちにも助けとなります。天に行く希望を持つ人たちと、地上で生きる希望を持つ人たちの両方に役立つのです。一世紀の歴史家ヨセフスによると、ヤコブはユダヤ人の大祭司、アナニアス、アンナスの息子の命令で処刑されました。ヤコブは、地上での歩みを終えるまで、エホバへの忠実を保ちました。6節の質問。ヤコブは、当時の宗教指導者たちとどのように違っていましたか？ヤコブは謙遜だった。なぜそう言えるでしょうか？イエスに対するヤコブの反応と宗教指導者たちの反応の違いを考えてみましょう。ヤコブはイエスが神の子であるというはっきりとした証拠を知ったとき、それを謙遜に受け入れました。しかし、エルサレムの祭司長たちはヤコブとは対照的でした。例えば、彼らはイエスがラザロを復活させたことを否定できませんでしたが、イエスがエホバから使わされたことを認めるどころか、イエスとラザロを殺そうとしました。また、イエスが復活した時には、そのことを人々から隠そうとしました。祭司長たちは謙遜ではなかったので、メシアを退けました。7節の質問。誇りを退ける必要があるのはなぜですか？学べること、誇りを退け、エホバからの教えを喜んで受け入れる。病気によって心臓の血管が硬くなると、心臓の機能が低下してしまうことがあります。同じように、誇りによって心が硬くなると、エホバからの導きを受け入れにくくなります。パリサイ派の人たちは、心が硬くなっていたので、神の聖なる力によって示された、はっきりとした証拠を信じることができませんでした。これは非常に危険なことでした。永遠の命がかかっていたからです。私たちにとって、聖書や聖なる力が、自分の人格や考え方や判断に良い影響を及ぼすようにするのは大切なことです。ヤコブは謙遜だったので、エホバからの教えを喜んで受け入れました。そして、これから考える通り、ヤコブは謙遜だったからこそ、人を上手に教えることができるようになりました。5から7節に関する挿絵のキャプション。ヤコブは、イエスが自分の前に現れたとき、謙遜さを示し、イエスがメシアであることを認めた。そして、その後はキリストの弟子として忠実に仕えた。ヤコブのように上手に教える。8節の質問。どうすれば上手に教えることができるようになりますか？ヤコブは特別な教育を受けていたわけではありませんでした。当時の宗教指導者たちはヤコブのことを、ペテロやヨハネのような、教育のない普通の人と見ていたでしょう。使徒4章13節。しかし、ヤコブは上手に人を教えることができるようになりました。ヤコブの手紙を読むと、そのことがわかります。私たちもヤコブと同じように、特別な教育を受けたわけではないかもしれません。それでも、エホバの聖なる力と組織の訓練によって、上手に教えることができるようになります。では、教える面でのヤコブの手本と、そこから学べることについて考えていきましょう。9節の質問。ヤコブの教え方はどのようなものでしたか？ヤコブは難しい言葉を使ったり、複雑な説明をしたりはしなかった。それで、ヤコブからの手紙を読んだ人は、何をどのように行ったらよいかを理解することができました。一つの例を考えてみましょう。ヤコブはクリスチャンに対して、不公正な目にあったとき、腹を立てるのではなく、喜んで忍耐するべきことをどのように教えたでしょうか。ヤコブはこう書きました。私たちは、忍耐した人は幸せであると考えます。皆さんはヨブの忍耐について聞き、ヨブがエホバのおかげでどんな結末を迎えたかを知っています。エホバは優しい愛情にあふれ、憐れみ深い方なのです。ヤコブ5章11節。ヤコブは聖書に基づいて教えました。ヨブのようにエホバに忠実を示す人たちを、エホバが必ず祝福するということを理解できるよう助けたのです。ヤコブは簡単な言葉や説明で大切な点を教えました。そのようにして、人々の注意を自分ではなく エホバに向けました。実節の質問。どんな点でヤコブの教え方に習えますか？学べること。シンプルに説明し、聖書から教える。私たちが目指すべきなのは、私たちがどれほど多くの知識を持っているかを示すことではありません。エホバがどれほど多くの知識を持っていて、どれほど人間を気遣っているかに、人々の注意を向けることです。私たちが聖書に基づいて話すなら、この目標を達成することができます。例えば、聖書を学んでいる人に対して、私ならこうすると説明することはしません。そうではなく、学んでいる人が聖書中の例を調べ、エホバの考えや気持ちを理解するよう助けることができます。このようにするなら、学んでいる人は、私たちではなく、エホバに喜んでいただきたいという気持ちに動かされて行動するようになるでしょう。11節の質問。ヤコブの時代のクリスチャンの中には、どんな問題と戦っている人がいましたか？ヤコブはそうした人たちにどんなアドバイスを与えましたか？ヤコブは現実的な見方をしていた。ヤコブの手紙からすると、ヤコブは仲間の兄弟たちがいろいろな問題と戦っていることに気づいていました。それで、そうした問題をどのように乗り越えることができるかをはっきり教えました。兄弟たちはどんな問題と戦っていたのでしょうか。例えば、アドバイスをなかなか当てはめることができない人がいました。また、裕福な人をエコひいきする人たちがいました。人を傷つけるような言葉を言ってしまう人もいました。こうしたことは、どれも小さな問題ではありませんでしたが、ヤコブは兄弟たちを見限ったりするのではなく、親切で率直なアドバイスを与えました。そして、こうした問題と戦っている人たちに対して、長老たちに助けてもらうよう勧めました。ヤコブ5章13から15節にはこう述べられています。皆さんの中に苦しみに耐えている人がいますか？その人は祈り続けてください。晴れやかな気持ちの人がいますか？その人は賛美の歌を歌ってください。病気の人がいますか？その人は会衆の長老たちを呼んでください。そして自分のために祈ってもらい、エホバの名によって油を塗ってもらってください。信仰の祈りは病気の人を良くし、エホバがその人を起き上がらせてくださいます。また、その人が罪を犯したのであれば許されます。12節の質問。聖書を学んでいる人を助ける際、どうすれば前向きな態度を保つことができますか？学べること。現実的な見方をし、前向きな態度を保つ。私たちと聖書を学んでいる人は、多くの場合、学んだことを実践するのに難しさを感じます。良くない習慣を捨て、キリストのような人格を身につけるには時間がかかるかもしれません。それでも、ヤコブに倣って、改善できる点を勇気を持って伝える必要があります。前向きな見方を保つ必要もあります。エホバが謙遜な人を引き寄せ、そうした人に、生き方を変えるための力を与えてくださることを信じる必要があるのです。13節の質問。ヤコブ3章2節によると、ヤコブはどんなことを認めていましたか？ヤコブは自分に対して正しい見方を保った。ヤコブは自分がイエスの弟であり、特別な責任を委ねられているからといって、兄弟姉妹よりも自分が優れているとは考えませんでした。そうではなく、仲間のクリスチャンのことを、私の愛する兄弟たちと呼びました。ヤコブ1章16、19節、2章5節。またヤコブは、自分は間違いをしないと思わせることもしませんでした。自分のことを含めて、私たちは皆、何度も過ちを犯します、と述べました。ヤコブ3章2節にはこう述べられています。私たちは皆、何度も過ちを犯します。言葉で過ちを犯さない人がいれば、それは完全な人で、体全体を制御できます。14節の質問。自分も間違いをすることを率直に認める必要があるのはなぜですか？学べること。誰もが間違いをするということを忘れない、 私たちは聖書を学んでいる人よりも自分の方が上であると考えてはいけません。なぜでしょうか？私たちは間違いをしないと思わせてしまうなら、学んでいる人は神の基準に従って生きるなんて自分には無理だと思ってしまうかもしれません。でも実際には私たちにとっても聖書の教えに従うのが難しいことがあり、エホバの助けによってそうした問題を乗り越えることができています。こうしたことを率直に認め、学んでいる人に話すなら、学んでいる人は自分もエホバに仕えることができると思えるようになるでしょう。15節の質問。ヤコブの例えについてどんなことが言えますか？ヤコブは人々の心を動かす例えを使った。ヤコブは聖なる力の助けを受けていただけでなく、兄イエスの例えからも教え方について多くのことを学んだでしょう。ヤコブが手紙の中で使っている例えはシンプルなもので、どう当てはめたらよいかがわかりやすいものでした。ヤコブ3章2から6節にはこう述べられています。私たちは皆、何度も過ちを犯します。言葉で過ちを犯さない人がいれば、それは完全な人で、体全体を制御できます。馬を従わせるために、口に靴輪をかませれば、馬の体全体を操れます。船についても考えてください。船はとても大きく、強い風を受けて動きますが、舵を取る人は非常に小さな舵を使って、思い通りに船を動かします。同じように、舌は体の小さな部分ですが、大いに自慢します。ご存知の通り、ごく小さな火が大きな森を燃やしてしまいます。舌は火です。体の器官のうち、舌は不正で満ちています。体全体を怪我し、人の一生を燃やしてしまいます。ゲヘナの火によって燃え立つのです。10から12節にはこうあります。良い言葉と悪い言葉が同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、こうしたことがあってはなりません。真水と苦い水が同じ泉から湧き出ることはないではありませんか。私の兄弟たち、イチジクの木にオリーブの実がなったり、ブドウの木にイチジクの実がなったりするでしょうか。塩水の泉から真水が出ることもありません。16節の質問。例えを上手に使うことが大切なのはなぜですか？学べること。上手に例えを使う。ぴったりの例えを使うなら、学んでいる人は耳で聞くだけでなく、心の中に思い描くことができます。そして、聖書の大切な教えをしっかり覚えることができます。ヤコブは、例えを上手に使ったイエスの手本に習いました。では、ヤコブの例えを調べ、それがなぜ良いものだったのかを考えましょう。15から16節に関する写真や挿絵。ヤコブは言葉で人を傷つけてしまうことの危険を説明するために小さな火を例えに使った。それは聞いている人たちにとってわかりやすい例えだった。キャプション。ヤコブの例えはシンプルでわかりやすく心を動かすものだった。17節の質問。ヤコブ1章22から25節にある例えが良いものであると言えるのはなぜですか？ヤコブ1章22から25節にはこう述べられています。神の言葉を実践する人になってください。聞くだけの人になってはなりません。間違った考え方をして自分を欺いてはならないのです。神の言葉を聞いても実践しない人は、鏡で自分の顔を見る人に例えることができます。その人は自分を見ますが、そこを離れると自分がどのような人かをすぐに忘れてしまいます。しかし、自由をもたらす完全な律法をじっくり見て守る人は、聞いてすぐに忘れるのではなく、行動します。そのような人は幸せになります。ヤコブが使った鏡の例えは、いくつもの面で良いものでした。ヤコブが教えたい点ははっきりしていました。それは、聖書を自分に役立てるには、読むだけでなく、行動する必要があるということです。また、ヤコブが使った鏡を見ている人の例えは、人々にとって理解しやすいものでした。ポイントは何でしょうか？ 鏡を見て直すべきところに気づいても何もしないなら、それは愚かなことです。同じように聖書を読んで人格を変えなければならないことに気づいても何もしないなら、それは愚かなことです。18節の質問。例えを使うときには、どんな3つの点を意識する必要がありますか？例えを使うときには、ヤコブに倣って次の3つの点を意識しましょう。1、要点とぴったり合った例えを使う。2、聞く人が理解しやすい例えにする。3、どのように当てはめたらよいかがはっきりわかるようにする。良い例えを思いつかない場合には、物見の塔出版物作品を調べてみてください。例えの見出しの中に、使えそうな例えをいくつも見つけることができるでしょう。とはいえ、例えはマイクに似ているということを忘れてはいけません。マイクを使うと声が大きくなるのと同じように、例えを使うとその部分が強調されます。ですから、例えは本当に大事なポイントでだけ使うようにしましょう。もちろん、私たちがもっと上手に教えられるようになりたいと思う一番の理由は、人々の注意を自分に向けることではなく、エホバの家族に加わるようできるだけ多くの人を助けることです。19節の質問。仲間を愛していることをどのように示せますか？私たちにはイエスのような完全なお兄さんはいません。それでも素晴らしいことに、信仰で結ばれた大きな家族の中でエホバに仕えることができています。私たちは仲間と一緒に楽しい時間を過ごしたり、仲間から学んだり、共に宣教を熱心に行ったりすることによって、仲間への愛を示すことができます。ぜひこれからも態度や行いや教え方の面で、ヤコブの手本に習うようにしましょう。そうするなら、エホバを称えることができ、愛情深い天のお父さんエホバと親しくなるよう、誠実な人を助けることができます。どのように答えますか？謙遜さを保つ必要があるのはなぜですか？複雑な説明をするのではなく、シンプルに教えることが大切なのはなぜですか？例えを上手に使うことが大切なのはなぜですか？114番の歌、辛抱強さを示しましょう。記事の終わり。